石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日家電メーカーのバルミューダがスマートフォンバルミューダフォンを発表しました。でバルミューダというのは、まあ、トースターですとか扇風機ですとか、そういったまあ、製品で、まあ、デザイン性の良さと、まあね、一点突破した機能、トースターだったらめっちゃ美味しく焼けるとか、扇風機だったら、ね、風が心地いいとかいうものがあったので、相当ね期待値が高い中で発表されたんですが、まあ、ネットの反響を見ると、まあ、賛否両論というか、ピの方が多いかなっていう感じが非常にしてるというところです。まあ、デザイン的にはね、人の好みがそれぞれあるので、まあ、言い悪いはなかなか言えないと思うんですけど、ただまあ個人的に感じるのは、まあ、今のトレンドのデザインではないかなと。アンドロイドが出始めたぐらいのまあ10年ぐらい前のねデザインテストというかね、背面が丸くなってるとか、画面の縁が大きいとかっていうところで言うと、まあちょっとね誰もが見慣れたデザインになってるのかなというところもありますし、まあなんせスマートフォンってまあスペックありきのところもまだあるので、まあスペックとまあ価格があんまり見合ってないんじゃないのかなっていうところがあるのかなというところがあります。とはいえね、本当に頑張ってほしいの一言に尽きると言いますか、ねえ、
石川さん記事書かれてましたもんね。
そうですね、書きましたね。やはりまあいろんなメーカーが参入することは喜ばしいことですし、まあ、選択肢は増えてほしいというところもあるのでね、気になっている人は買っていただけたらと思いますし、まだねスマートフォン以外の製品も用意しているというところもあるので、まあ、それもちょっと期待したいかなというところだと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
スマホで鍵を開けるスマートロックを販売しているキュリオさんに先日発表された新製品の情報について聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
鍵を持たずに家を守るスマートロック、キュリオの新製品。扉に後付けしてスマートフォン操作で鍵の施錠、解錠などができるスマートロックの開発販売を手掛けているキュリオは、12月3日よりカードや暗証番号で解錠できるキュリオパッドを含む新製品を発売します。本日はキュリオ株式会社より取締役執行役員副社長の高橋亮さんにお越しいただき、この新製品とスマートロック市場についてお話を伺っていきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スマホを使って鍵の開け閉めができる、まあ、スマートロックですけども、興味があってもなかなかこうね手を出しづらいリスナーさんもいるかと思います。今日はキュリオさんに新製品の情報とともに、まあ、スマートロックについていろいろと聞いていきたいと思います。まずキュリオさん、まあ、2014年の12月に設立という感じでもう7年になりますけども、そもそもどういった経緯で会社というのはできたんですか？
7年前にソニーとウィルという、はい、ベンチャーキャピタルのジョイントベンチャーとして設立されたのがキュリオという会社になります。はい、ソニーはですね、オープンイノベーションの取り組みの一環として立ち上げられた会社なんですけども、その当時からあのスマートロックの事業を展開していました。
かなりまあ最初の段階でスマートロックに関してはいけるぞっていうソニーの判断もあったんですかね？
そうですね、あの IoT という領域が一つごテーマとしてあったので、はい、まあ、その中でこうアメリカだったりとかヨーロッパだったりとか先行している市場の中で、スマートロックという商材はまだまだこうアメリカ先行はしているんだけれども、まだ我々にも活用地があるぞみたいなところが、まあ、一つ見えてきたというのがあります。
で、まあ、今回まあ新製品も出ているというところですけど、そもそもキュリオ、まあ、スマートロックというふうに言われてますけども、どういった商品になるんですかね。
スマートロックはですね、スマートフォンで鍵の開け閉めができるという機器になっています。はい、あの通常ですとこう物理の鍵を鍵穴に挿して回すという形になると思うんですけれども、はい、うん、まあ、鍵を忘れてしまったりとかですね、なくしてしまったり、まあ、鍵閉め忘れたかなとか心配になってしまったり、あと持ち物が増えるとか、はい、まあ、そういったこう細かいですね、不満といいますか、うん、負の要素があるというふうに捉えておりまして、それをスマートフォンにまとめることでそこを解決していくというような商品になります。はい、で今回の新製品でですね、解錠方法が広がりましたので、スマートフォンだけではなくていろんなもので開けられるというところが一つ特徴かなと思います。
まあ、ベースとしてある、まあ、キュリオという商品ですけども、これというのは鍵の裏のところにつけるといいますか、ね、カチャカチャ回すところにつける製品ですよね。
そうですね、普段ですね、指で回していただいているサムターンと呼ばれるような内側のところに上から取り付けるような形になっています。
は
い、
大きさ的にはどんな感じの大きさですかね。
どう表現し
ますか。松戸さん、
そうですね、私あの女性の手のひらに乗るサイズぐらいと言いましょうかね。はい、ちょっとまあつけた時にはボコッと出る感じになるんでしょうかね。立体感が非常にありますが。
そうですね、あの我々としても、まあ、鍵という毎日意識するものではないので、デザインとしてはなるべく馴染むようなデザインに、コンパクトにというところを心がけつつも、まあ、機能として小さくしすぎてしまうと耐久性だったりとか対応できる鍵の幅みたいなものが小さくなってしまうので、まあ、そことのバランスというところで、まあ、こういったデザイン、こういった大きさになっていますね。
ドアのサムターンにもう一個サムターンがつくみたいな、ね、あの挟むような形になっていて、電池とモーターによってサムターンをまあ回してくれると、スマートフォンからの操作で、そんな感じですかね。
そうですね、はい、
でできるという感じですよね。これ結構日本の住宅事情といいますか、いろんなドアがあると思うんですけども、いろんなドアにはまるようになってるんですかね。
そうですね、2つ工夫がありまして、はい、1つは本体とは別に本体をかさ上げするためのプレートが2枚ついていまして、はい、まあ、これがですね、小さいものと大きいもの、はい、あの薄いものと厚いものがついていまして、さまざまな高さの鍵にアジャストできるようにというふうになっています。でもう1つはですね、つまみの部分も、はい、まあ、太いもの細いものいろいろありますので、このつまみを挟む部分、本体の部分がですね、うん、取り外せてアタッチメント変えられるようになっていまして、うん、そのつまみの太さに合わせてこのアタッチメント変えていただくことができるということで、さまざまな鍵に対応できるようになっています。
かなりこれというのは苦労して作った感じになるんですか。
そうですね、やはりあの鍵は開くか開かないかというところが非常に重要なので、基本的に対応できる鍵というものを洗い出して、それを全部我々ので買ってきてですね、全部試して、開くか開かないかと、で待機は大丈夫なのかというのは一つずつ試していってる部分になります。
まあ、だからそれを7年以上前にやってるってことですよね。
はい、そうですね、現在の製品は第2世代になりますので、はい、当時もやりましたけれども、当時諦めたものとかも一部あったので、まあ、それがあの第2世代機になって新たにこう対応できるようになったものだったりとか、あとアタッチメントの種類も、ちょっと特徴的な鍵、まあ、最近ですとこうつまみながら回すようなサムターンとかっていうのもあるんですけれども、はい、そういったものにも対応できるようにちょっとオプション の, そのアタッチメントをいくつか開発して、ご提供してたりとかっていうふうには工夫はしております。
あとあれですよね、ドアによっては2つ鍵穴があって2つこうね、鍵やんなきゃいけない時もあるんですけど、その時は2個くっつけてもちゃんと連携して開けてくれるんですよね。
そうですね、2つが連動するようになっていますので、まあ、一度の操作、1回の鍵を開けるという操作でですね、2つが同時にガチャッと開くような製品になっています。
だ自分も IoT に非常に関心があるので
いつからだろ
うあの給料に関してはもう一番最初から使ってるんですけど、うん、でその時も確かに家の鍵について当時だから2つだったんですけど、うん、ちゃんと2つ買ってつけたんですけど、これで鍵持ってかなくていいやと思ってスマートフォンだけで出入りしたんですよ。うん、結構使ってたらなんかスマートフォンからやってもなんかそのサムターンのところはなんか空っぷりしてるんですよ。キュリオが反応して回ってるんだけど、うん、サムターンをうまくこう引っ掛けて回してくれない状況になっていると、うん、
でよくよく調べたらこれって両面テープで付けるんですけど、両面テープが弱くなるとそのサムターンの力に負けてこう浮かび上がっちゃう状態になるっていうので締め出し食らって家に入れなくなったってことがあったんですよ。だいぶ両面テープも改善されてきたんですかね。
そうですね、第二世代になったのと、あとは両面テープの形状と工夫をしていまして、はい、昔はですね1枚の両面テープでペタッとあるような形で、はい、正しく取り付けていただければそういった耐久性問題ないんですけれども、やっぱり取り付けの際に中に空気が入らないように取り付けるとか、まっすぐ取り付けるってちょっと難しいというお声もいただいていたので、まあ、そこにこう十字の真ん中に切り欠きを入れることによってですね、はい、空気が入りにくくしたりとか、あとはあの結露とかした時にですね水が逆に入りにくいようにしたりとか、あとはまあ本体の重さを軽くしたりとかですね、そういった工夫で、まあ、仮にちゃんと取り付いてなかったとしてもかなりこう余力を持って支えることができるような、はい、工夫はしております。
いくら技術が高まってもテープで貼るっていうことは変わらないんですか、この先。
そうですね、実はですね今回の新製品発表の時にですね、ビジネス向けとして組み付け型のスマートロックというのを発表させていただきました。ただ一方でですね、どうしてもそういったものですと賃貸住宅日本多いですので、そういった場所にこう、まあ、簡単とはいえ工事を入れて取り付けて、じゃあ現状回復してってなると結構大変ですので、一つはこう後付けできるっていう製品のニーズと、あとはこう賃貸住宅向けに設備として導入されていくってニーズはちょっと別のニーズとして我々としてはお答えしていきたいなというふうに思っています。
で今回まあ新製品としてキュリオパッドというものを発表発売されてますけども、これはどういった製品なんでしょうかね。
キュリオパッドはですね、暗証番号とカードに新しく解除方法として対応するために、はい、今度はですねドアの外側に取り付けていただく、はい、キーパッドになります、うんうん、はい、本体の上部にですね、暗証番号のナンバーディスプレイが出るような形になっていまして、はい、まあ、下部のところでカードのリーダーになっているというところですので、うん、まあ、例えばですねスマホが得意じゃないとかですね、まあ、お子様とか高齢者の方とか、もしくは例えばランニングジョギングに行くときとかですね、うん、スマホ自体もあんま持ち歩きたくないよとかっていう場合に、まあ、こういった薄いものがいいとかですね、まあ、ポケットにシュッと入れとくものがいいとかですね、そういったニーズに気軽にもっと使っていただけるようにですね、うん、そういったニーズにお答えしたのが、まあ、カードによる解除です。で暗証番号はですね、我々本体のスマートロックの方にですねオートロック機能というのを持っていまして、磁気センサーでドアが閉まったことを、検知をして、まあ、自動で鍵を閉めてくれるという機能を持っていまして、我々これ自信のある機能なんですけれども、一方でやはり閉め出しがちょっと怖いよと、なのでオンにしにくいよというお声もいただいていまして、まあ、そういった場合ですね何にも持たずに本当にもう木の実木の実まで外に出ちゃったよとか、あとはちょっとしたゴミ出しのためにこうスマホを探したりとかってめんどくさいよという方のためにですね、暗証番号で登録しておいていただければそれで開きますよというような、まあ、ちょっとした外出時に使っていただくのが暗証番号というふうにちょっと我々としては捉えています。
まさにこの締め出し恐怖があって今までオートロック機能を使えてなかったユーザーがここにいますみたいな
経験済みです。
そうそうそう、ね、だからスマートフォン持ってわざわざやっぱゴミ出しはしないので、ね、そういったことを考えるとやっぱりキュリオパッド出てきておっと思いましたね。
我々としてはやはりスマートロックというもの自体がこうスマートフォンで開けられるよと、どうしてもこうイメージしやすく説明をしてしまうんですけれども、本来としてはこう鍵を意識しなくてもいい、勝手に何も意識しなくても家の安全を守っていてくれて、逆にこう帰ってきて開いてほしいときは勝手に開いてくれてるって状態が理想だと思っていますので、やはりまあオートロック機能っていうのはぜひお使いいただきたい機能の一つですので、まあ、それをより安心にお使いいただくっていうところはぜひやっていただきたいなと思っています。
でまあ暗証番号だけではなくカードでもいけるというところですね。
そうですね、はい、
カードは一応フェリカベースで動くんですよね。
そうですね、はい、フェリカベースにはなっているんですけれども、はい、非接触の技術自体はフェリカ、はい、で、その中のですねアカウントとの紐付けとか他の鍵との兼ね合いとかの権限の場合は我々の独自技術でやっていて、なのでセキュリティレベルを高めるために今はちょっとキュリオカードという我々の専用カードに対応しているというような状態になっています。
ですよね、は
い、
自分も発表会で質問しましたし、結構ネットでもなんだスイカ使えないのかみたいな声もあったんですけど、やっぱそこはまあセキュリティをちゃんと担保するというところですもんね。
そうですね、
実際まあこの間の発表でかなり反響とかどうでしたか。
はい、非常に大きな反響をいただいております。実は発表会前にですね、プレゼントキャンペーンみたいなところをやってたんですけども、それも1万5000人ぐらいの方から反響をいただいたりとか、とですね、予約販売も順調に推移をしておりまして、まあ、これから、年末のですね、セールとかに入っていくと思いますので、まあ、そこでさらにこう、反響が大きくなっていけばいいなというふうに思ってます。
あとあれですよね、そのスマホカードだけじゃなくて、まあ、別のデバイスでも開けられたりするんですよね。
そうですね、キュリオキーという、はい、車の鍵のように、はい、ボタンで開け閉めできるキーがありまして、こちらもですね、先日の発表会新製品として、キュリオキー S という新しいモデルを発表させていただきました。でこれはですね、もともとのキュリオキーは開けるボタンを押すと開ける、はい、閉めるボタンを押すと閉めるという、非常にシンプルな機能になっていたんですけれども、キュリオキー S はですね、これにハンズフリー機能、まあ、もともとスマホにもあったんですけど、それをキュリオキーにも搭載したモデルになってまして、ポケットとかですね、カバンとかに入れたままでも、まあ、ドアの前にこう歩いていっていただいて、ドアの前でまあ必ず立ち止まりますよね。でその立ち止まりを検知して自動で鍵を開けに行くというような機能も商品になってます。
まあ、だからスマートフォンを持たない子どもとかにいいっていう感じですよね。
そうですね、はい、
結構便利になってますよね。
ありがとうございます。
さらにキュリオハブでしたっけ、はい、通信できる機械を家の中に置いておくと鍵の開け閉めとかがログも取られて、それがネットで分かったりするってことですよね。
そうですね、スマートロック自体は Bluetooth で通信をして、スマートフォンとか、はい、まあ、他の機器と通信をしているものなので、インターネットには直接はつながっていないんですけれども、はい、今市川さんおっしゃった通り、キュリオハブという製品を使うと、それがまあ家の Wi-Fi とつながってインターネットとつながるというところで、まあ、ログを吸い上げてスマートフォンなどから見れるっていうのはもちろんですし、あとは例えばお子様とかが今ご紹介したキュリオキーとかで帰ってきた時に、誰々が今鍵を開けましたよということが通知として飛ぶようになるので、例えばお子様ですね、共働きで誰もいないようにお子様帰ってくるとかっていう場合でも、あ、いつも通りの時間に帰ってきたなとかっていうことが分かって、ご安心いただけるみたいなような使い方もできるかなと、はい、思っています。
なのでキュリオだけではなくて周りの製品も欲しくなっていくこれバッテリーの寿命ってどれぐらいなんですか？
はい、本体はですね、はい、片側2本で駆動するんですけれども、はい、もう片方にですね、予備バッテリーが入るような形になっていまして、うん、まあ、両方で1年ぐらい持つような、うん、製品になってます、うん、でキーパッドの方はですね、都度開けるたびに起動という形になっているので、こちらは同じように2本構成で、予備バッテリー2本入れられるんですけども、4本で1000日以上維持できるような機器になってます、うん、はい。
あとあれですよね、新色も出たんですよね、ブラウンでしたっけ？
そうですね、はい、スマートロックの本体、今までブラック一色の展開だったんですけれども、はい、ブラウンの色も、今回発表させていただきまして、もともとはやはりガジェット好きの方といいますか、はい、IT レジェンド非常に高い方たちがお使いいただいてたんですけども、今かなり層が広がってきまして、まあ、その中でもともとどんなドアにも馴染むデザインというのが我々のこだわっているデザインではあるんですけれども、その中で木目調だったりとか、ドアに装飾がいろいろついているドアだったりとかっていうところ、やっぱりなかなかこう黒だと合わせにくいよねとか、あとはこう女性の方でインテリアにすごくこだわりがあるとかですね、そういった方たちにこう選択肢がないっていうところがあったので、まあ、そういった方たちのご要望にお応えするために、ブラウンという色を、はい、出させていただきました。
初代はシルバーでした
ね。シルバーでしたね、はい。
今はシルバーはないってことですよね。
そうですね、シルバーはですね、どちらかというとこう先進的なイメージといいますか、ちょっとメーカー好きの方がちょっと好む感じかなというようなデザインの様子もあったんですけれども、まあ、そこから、まあ、ブラックに切り替えさせていただいて、より馴染む、先ほどのその鍵という概念をもはや忘れていただきたいみたいなところのコンセプトにもあるんですけれども、とにかく馴染むようにというところが、まあ、今我々が追求しているデザインにはなります ね、
ね、はい。あと、まあ先ほどもちょこっと出ましたけど、かなりまあ法人向けといいますか、やっぱりそういった賃貸向けとか、そっちにも強化したりするんですか今？
そうですね、はい、実はスマートロックの管理サービスとして我々2つのサービスを、はい、運営しておりまして、1つは鍵管というサービスになります、はい、でこちらはですね、スモールオフィス向けにスマートロックを使っていただいて、従業員様の入退室管理だったりとか、まあ、鍵の管理ですねを、やっていただこうというところで、物理鍵ですと、まあ、入退者のたびにですね、 ですね、まあ、合鍵を作成して新入社員の方たちに渡して、うん、退職される方たちから合鍵回収してっていう、まあ、管理誰に渡して誰に渡せないかみたいな非常に難しいので、うん、基本的には全員に渡すというよりは、一部の方たちだったりとか必要な方たちだったり、まあ、あとは鍵開け当番みたいな若手、うん、の方がこう今週は朝早く行って開けなきゃいけないんだよねとかってやってらっしゃる会社もあるんですけれども、うん、そういったところが、まあ、スマートロックになってデジタル化されると全員にお配りいただいて、うん、かつ例えばですねあのアルバイトの方たちは土日は入ってほしくないんだよね、うん、あまり社員も多くないからみたいなところがあればそういった制限付きの鍵っていうのも発行できるので、まあ、全員に配っても問題ないですし、まあ、なくしてしまうということもあのスマートフォンをなくしてしまうということあるかもしれないですけどそういった場合もあの鍵をその使えなくするということができますので、うん、そういったニーズに応えしてということになっています、うん、であの今回あの先ほどご紹介したキュリオパッドに対応しましたので、うん、従業員さんのカード、の方でも解除ができるようになって、うんまあ、そうするとですねあのより明確な勤怠管理労務管理にお使いいただけるというところでサービスがちょっと広がったような形になります。でもう一つが、はい、ルーモンというサービスを展開しておりましてこちらは賃貸マンション向けのスマートロックの管理サービスになっています。先ほど組み付け型のスマートロックを発表させていただいたとお話ししたんですけれども、はい、賃貸マンションのですね、物件に最初からこうもう入居者さんが買っていただくんじゃなくってもう物件の設備としてスマートロックを導入いただいて、うん、物件価値の向上だったりとかあとは内見とかですね、中の掃除の業者さんだったりとか壁紙の張り替えの業者さんだったりとかの鍵の受け渡しとかを減らすために効率化というところを目的に導入していただくということを考えておりまして、まあ、そうすると管理会社って多いともう何十万個100万個超えるような物件管理されている会社さんもありますのでそれをこう一つずつスマホで鍵を発行すると当然ありえないですし、うん、どこの鍵がどこの物件についているのかとかどこが入居中でどこが退去していてどこに工事依頼をしていてどこの鍵をどの業者さんに発行しているのかということを全部こうシームレスに管理するためのツールになっています、はい、
これかなり広がりそうなサービスですよね。
ありがとうございます。昨年度あたりからまあ、まさに不動産業界の方たちもスマートロックって価値あるよねとか少しでも家賃上げられるよねとかっていうところが、まあ、検証していただきましてビジネスとして成り立つよねってところを理解いただいているので少しずつちゃんとこう投資をしていこうって流れが具体化してきたかなというふうに思っています。
あと今回その老舗の鍵メーカー、
はい、
と提携発表されましたよね。
はい、そうですね。ゴールさんっていう、はい、鍵メーカーさんなんですけれども、はい、まあ、100年以上の社歴もする、はい、老舗の鍵メーカーさんでして、はい、やっぱりこう物理の鍵の解錠の難易度といいますかピッキングしにくいだったりとか、はい、コピーされにくいだったりとかっていうところの技術だったりとかあとは耐久性みたいなところできちんとこうドアが絶対に開かないようにするみたいなところは当然鍵メーカーさんの領域というか長らくやってこられたノウハウがありますので、まあ、そういったところで連携しながらあとはまあサポートの面ですね。鍵メーカーさんこう日本全国に鍵屋さんのネットワークを持ってらっしゃるので、まあ、そういったところで今後よりもっと安心してスマートロックをお使いいただくためにスマートロックのサポートも含めてそういった鍵メーカーさんと連携しながらサポート体制を組んでいくというところが、まあ、例えばですけれども、うん、そういった面で連携していきたいと考えています。
結構すごい話ですよね。鍵メーカーがスマートロックに歩み寄ってきたっていうのはかなりびっくりというか、はい、下手したらだってね鍵メーカーはスマートロックに追いやられるんじゃないかっていう危機感もあったんじゃないのかなって気がするんですけど
確かにおっしゃる通り最初は結構こうスマートロックってなんじゃとそんな危なくないのか大丈夫なのかみたいなやはり鍵メーカーさんすごく安心セキュリティ堅牢みたいなところをキーワードにビジネスされてきた方たちですのでじゃあスマートロックってそれで開いていいのみたいな感覚っていうのはやはりあったと思うんですけれども、まあ、その中でもゴールさんに関しては利便性だったりとか生活のより新しいライフスタイルに溶け込んでいくっていうところ価値があるよねっていうところを、まあ、いち早くご理解いただいて彼らが持っている堅牢さみたいなところと我々が持っている利便性みたいなところを連携してもっといいものは作れないのかというところで連携していきましょうというところになってきたと思っています。
松代さん今までの話聞いて何か感想ありますか。
まあ、今回話聞いててその暗証番号などで解錠できるっていうのはすごく私は利便性が広がるなと思いました。であとちょっと思い出したんですけれど例えば韓国ドラマとか見てると 大体韓国ってほぼナンバーで開けてるじゃないですか、うん、あれってなんか国によってなんかその鍵に対する概念が違うのかなっていつも不思議に思ってたんですけど、そこがなんでだろうっていうちょっと不思議があります
ね。そうですね、韓国は非常に進んでいますね。どちらかというとスマートロックからの流れというよりは、まあ、電子錠としていち早くこう鍵メーカーさんが電子化した電子錠をバンバン作り始めてみたいなところが あったのかなというふうには思います。日本の鍵メーカーさんどちらかというとこうシリンダー状のこう鍵 の, あのギザギザした部分の技術にまあ特許とかたくさん持ってらっしゃって心血を注いでるというようなところだと思うんですけど、まあ韓国の鍵メーカーさんはどっちかというと家電メーカーさんがああいったものを開発してたりとかするので、まあちょっとそういう背景みたいなものが違って、まあ普及の仕方がちょっと違ったのかなというふうには、はい、思いますね。
鍵一つでも前ると国民性があるってことですね。
そうですね。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
スマートロック、まあ、先ほどお伝えした通り鍵を意識しなくても、安心を勝手に守ってくれていて、開いてほしい時には開いてくれるという体験、お話で、ね、こうやって口頭でお伝えしてもなかなか分かりづらいんですけれども、ぜひ一度ご体験いただけると、うん、もう元には戻れないというお声も結構たくさんいただいておりますので、こういった解除方法も広がりましたので、この機会にぜひお手に取ってお試しいただければありがたいです。はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはキュリオの高橋亮さんでした。以上、特集鍵を持たずに家を守るスマートロックキュリオの新製品でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、オートロック機能もね、キュリオパッドを使えば、まあ、締め出されなくて済むというところでねまあ締め出された経験がある身としてはキュリオパッドあってよかったなみたいな。一人暮らしだと自分が全て鍵をコントロールしてるからいいんですけど、自分出てった時も鍵持ってるけど、家族と暮らしてると結構ね、自分は鍵持って出てないんだけど家族が勝手に閉めちゃって閉め出されるってこともあったりするので、うん、まあね、そういったことを回避できるというところでもね、キュリオとキュリオパッドっていうのはありなのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1MEDIASPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
プラススタイルにスマート家電のトレンド商品について聞いていきます。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。アブリー。